12ボーダーズサードシーズン、
12ボーダーズサードシーズンは、日常の中にあるさまざまな多元性のあるテーマをあらゆる視点から対話雑談し、世界を感じる視点を広げていこうというポッドキャスト番組です。この番組のパーソナリティは、ジャン、アミ、あっちゃんの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さて、今回のテーマなんですが、今回のテーマは右脳と左脳です。右脳と左脳、皆さん右脳派ですか左脳派ですか？自称
これせーのでいけますか？
いけますか？いいですよ。
OK、
久々に
いけます。いくよ、せーの。右脳。
右脳。
あら、もしかいない
。あれ私分かれると思ったんですけど、もうみんな右脳。
自称右脳派だね。ちょっと待って、じゃあちょっとさ、あの他者から見てどう思うか。ちょっと私意外にアミちゃん左脳派だと思ってたんだよ。
あ、本当ですか？いや、両方ありますね。
じゃんはアミちゃんどっち派だと思う？
でも右寄りの右だと思ってます。
あ、そうなんだ。
面白い2人で視点が違うの。
私はアミちゃん割と左脳女子と思ってた。あれ、ジャンは、右脳の強いけど左脳もある男性って感じ。
私ジャンソン左脳だから、あっちゃんと私が右脳でジャンソン左脳ってなると思ってました。最初の宣言で
イメージとちょっと違うんだね。
違いますね。面白い。
私は
あっちゃんはもう右脳。
右の右
感覚って感じのイメージ。
ちょっと定義の確認だけど、右って直感的とかそういう感覚的な感じで、左脳ってデータとか理屈とか論理とかそういう話ですかね。
はい、ちょっとイメージです
。なんか左っぽく見えます。
はい、あの前回のお話、前回のテーマの時に、
ジャンクとビーガンね。
ですです。はい、曲の話とかも。
自分の中で、そう、自分の中で左脳っぽいなって思うところない？
なんかあんまり情報を処理するのが得意じゃないっていう。あれ、言われてみると左のような気もしてきた。
でも感覚が鋭いところとかは結構右脳寄りというか、そこもしっかりあるのかなと思いつつ、でも両方な感じありますよね。
なんかジャンの感覚の中でその情報を処理する感覚がないっていうのと、私から見るとジャンは情報の宝庫だと思ってるからさ。
なんか私もです。
そう、どころ、あのその私が思ってるジャンの感覚とやっぱ自分の感覚ってちょっと違うじゃん。だから面白いなと思ったの。なんか知識の宝庫みたいな感覚って、なんか、
漫画も食も音楽も
経験とか知識が豊富なのって、まあ、だから左脳っていうのもなんかちょっとおかしいなっていうのもすごく、やっぱ左脳と右脳っていうのにも若干なんかちょっと違和感を感じる。
あれ、ちなみにさ、地図って読めます？
読めないです。
地図、
どの程度の地図ですか？
どの程度の地図？
最近だって地図を見るってなくない？
いや、なんかその、地図読めるっていうか、僕は、スマホのアプリでナビゲーション使うときに、地図は読めるんですよ。ただ、空間把握というか、自分の位置情報を把握するのはすごい下手くそで。
なるほどね。
だから、ナビゲーションのスタートって、なんか方向があやふやな時あるじゃないですか。
あ
ある
。
ります。
走ってると整うんですけど、一番最初起動してしばらくは、向いてる方向と指し示す方向が一致してないっていうか、80%の確率で逆行くんですよね。あれ？と思って。
不思議なのはさ、地図が読めるのにそれができないってどういうことってすごく思うんだけど、地図読めてればそれわかるじゃんとかってならない
なんか位置と方向が分かれば、あとはできるんですよ。だから、初っ端が最初、なんていうか、もう、だから位置情報を把握できるんじゃないですか、
な
だ
る
から。
ほど。読むっていうのは、自分がその地図の中に立っていない状況で地図を読んでるんだ。で、その中にポンって入ると、ちょっとよくわかんないみたいになるんだ、一旦。
どっちみたいな。
なるほ
まあ、
ど。でも
東
一
西
緒です。
南北の感覚すごい苦手です。
一緒です、一緒です。
あれ、なんか私ちょっとおかしいな。東西南北の、東西北の感覚があるかないかは分かんないけど、でも道はほぼ一発で覚えるっていう
い
感
や、
じ。
なんか感覚的にもっと東側とか西側っていう、あれ全然わかんないです。
私もそれ分かんない。
分かんない。そういう方いますよね。
いる。
それ分かる
で、
方。
まず太陽はどっちからとか、そこから始めます。
一緒です、一緒です。
分かる分かる。
東西南北の感覚は本当ないんですね。
あれです
枕
よ。
がどっち向きとか分かんないですよね。
わかんないですね。
じゃあ皆さんあれだね、Google マップで自分の進行方向に向かった方向のナビにしないと目的地にたどり着けないタイプでしょ。
北向きにしないです。
北向きにして全然だ
こん
から。
がらがっちゃう。
男性でそれって珍しいよね。
そうなんですか。
男性でそれって珍しいっていう。
確かに男性地図が結構読めるイメージ。
どっちかっていうと、性別的には女性寄りな気はしますけどね。
それがそもそも右脳なのか左脳なのかってちょっともうそれすらよく分かんなくなってくる。
確かに。
記憶はどうですか？記憶。
記憶は、
まあちょっと年齢とかとりあえず置いといて。
記憶ってさ、なんかさ、何、思い出とかさ、なんかいろいろあるじゃん。その昔やったことを覚えてるけどみたい
そうだ、いわゆる長期記憶と短期記憶っていうのカテゴライズがあって、なんか目の前のことを処理するには短期の記憶を使うし、なんか長期の記憶っていうのはその昔を思い出したりとかっていう
長
や
期
つ
と
だと
短期で右脳左脳って違うの？同じ？
思う。長期の方が多分、どっちだろう。いきなりちょっとわかんないな。
なんか細かいのを覚えれる人は左脳っぽい。なんでしょう。なんか論理的とか理屈のところと細かい部分の暗記って紐づくんですかね。どうなんで
なんか
しょ
短期的記憶がないと理屈立てられないっていうか、
う。そうですよね。
なんか
なる
話してるうちに方向逸れていくのは多分
ほど。
左じゃないんですよ。
積み上げ、上がっていかない感じ。
そう、さっき何喋ってたっけって前回なったじゃないですか。多分みんな右側だから忘れちゃったんですよ。
確かにあれ誰も分かってなかったですよ
っつ
ね。
って。
あ、じゃあみんな右脳ですね。
ちょっとあれ右っぽいなと思って。
も気にしないのがまた右だよね。
うん、
確かに。
なんかその短期的な記憶をで処理しなきゃいけないときはもうメモってなんか紙とペンがないちょっともう難しいです。
これさここさ全員右脳ってことはさみんなさメモ書き苦手な人たちじゃない？
逆に残さないと私は忘れちゃうので常にカレンダーに全部入れる。
メモ書きしないともう忘れちゃうメモ書きしますけど。
いやそれはこれメモ書きするのは分かるけどさ、はい、メモ書きしたその内容ちゃんとさなんか メモ書きの内容がぶっ飛んでたりしない
後から見ると分かんないですね。
だよね。だよね。やっぱそこ一緒だね。ああ、よかった。安心したわ。
分かんないから、その日中にそのメモをちゃんとやることに落とし込んで、入れるまでしないと。
その後が多分長期だと思うんですよ。
うん、
短期がちゃんとできてないから。ほっとくと後から、これ何のメモだろう。
本当にそうです。うのあるあるの話になってる、すべて。
確かに、本当ですね。
ちょっとこれ、3人だん、あの一致団結したの初めてじゃない
初めてかもですね、最初から一緒だったのは。
こんなに対立になるんですね。
でも逆に私、あっちゃんが私が左っぽい、左脳っぽいと思ったのをちょっと聞いてみたいです
。なんか意外とこうなんか仕事とかなんかその文章とかも結構さまとめるの好きじゃん。
ああ文章好きです。
そうそうだからなんかそういうのがあるからなんかそうタンタンタンタンとこなしていく感じっていうのが佐野っぽいなと思ってた。
ああ、うん、確かに文章はすごい好きですよ作るの。
ね。
はい。
だって文章作るときに構成立てて作るのって絶対さ佐野っぽい感じじゃん。
なるほど確かに
私文章を書くならなんか詩とかの方が好きなのすごい右脳寄るじゃんそっちって多分だからその論文みたいななんかそういう記事みたいのって苦手だから
ああ確かにそうですね構成考えてどうやったら伝わるかって考えて
右脳っぽいなと思ってただから
確かに、
うん、そんなところに右脳を感じていたよ、
うん、言われてみたらそういう面はあるかもですね、
うんうん、
どんな文章を書くんですか
結構あの記事なんて言うんでしょう対談してる様子をから抜粋した記事を書いたりとかもしますし
あとあれだ、お勉強ができるイメージがあるからだ。
ああ、
そう。
勉強が佐能なんですかね。
勉強をちゃんとやってきたイメージがあるから、そうそう。佐能っぽいイメージがあるのかな。
ああ、
うん。文章を書くときの右とか左って、その内容とかにもよるんじゃないかなと思うんです。
なるほど。
なんか長い論文とか書くんだったら、
うん、
左より、
うん、
なんかいわゆるまあ対談はどっちにあるのかコラムとか詩とか、
うん、
その全体的にそんなに長くないのね、
うん、
書くにあたっては右でいいのか比喩とか
あ
直感的な
そうだ、ん、ね、うん
でも確かに記事書くときも何でしょう対談とかイベント内容とかを見て見たり聞いたりした中でなんか感覚的にここが大事だなみたいなのを掴んだ上でそれを言葉にしてるだけなんでなんか論理的にとか理屈でどうこうは確かにやってないですね言われてみると、
うん、
右かもです
今の聞いたら右っぽいなと思いました
、うんうんうん右寄りで長い文章を作ってんだね。
うん。
でも、ちゃんと、本当に右と左って、ちゃんと右と脳を使ってます、左に脳を使ってますってなるのかな。
でも、なんか本当は、右脳とか左脳っていう理屈は、実はもう科学的に否定されてるんですよね。
え？そうなんですか？
そうなんです
よ。
いや、なんていうか、脳科学上の話をすると、 右だけ動いてるとか左だけ動いてるっていうのはなくて、両方のネットワークで情報を構成してるから、なんかこういう事例があるんですけど、事故で右でもいいんですか左でもいいんですけど欠損してしまったと、
うん、
例えばじゃあ右側欠損した場合にその右脳的能力がなくなるかって言ったらそうじゃなかったないらしいんですよ、他の部分がそれを代替してやってくれる、
左脳がちょっと右脳的働き方してみたりと、
そうさ、左脳とか右脳っていう分け方じゃなくてその部分的なところ、でまあ本来はその機能がないところがそれに近い機能を持って代用してくれるらしくて、結構思ってる以上になんかそんなシンプルな構造ではないらしいんですよ脳みそって。
すごいです
。脳みそって要は一つだよね。右脳と左脳って言ってるけど、右の右側の脳、左側の脳って言ってるだけで、
なんか真ん中もいくつかありますから。
あるし、なんか分かれてるわけじゃないよね。要はさ、
そうですね、
脳みそってきっとさ、こうレバーみたいな感覚でさ、なんかちょっとうねうねしてわかんないけどさ、なんか蝶みたいにこう波、
二個一みたいな図してますけど。
ねえねえねえ、きっと くっついてるでしょ。
うん、そうです。なんか右左行ったり来たりしてると真ん中通って、
すごいですね、神秘がここに詰まってるんですね頭の中に。
まあもう全部ここから出てますかね。
不思議だよね。
不思議、不思議ですよ。
ここに意識があるって思うとすごく不思議ね。
不思議ですね。全部この中で処理されてますからね。
事故の認識とかも全部脳みそですかね。事故とか他者とか
意識ですね。
そういう。
それ以外に逆にどこで認識する
の？心。
これさあったよね。心はどこにあるか問題。
はい、はい、はい。心か。ありましたよね。心か。心はどこにあるの？心臓？
いやそれはじゃあ一体何が動かしてるのってね。うん、
まあ、意識とかね、
うん、
魂とかいろんな表現あるんですけど、
うん
まあ、ベースは脳でしょうねきっと。
あ、そうですよね、
うん、このスペースにどんだけのことが詰まってるんだって思うよね。
いや本当ですよ。 AI とかも比にならないぐらいじゃないですかね。どうなんでしょうね、脳みそと AI 比較したとき。
なんかその局所的な戦いすると負けるでしょ
う、
う
ん、
まだトータルでは勝てるんじゃ、勝てるって言って言い方変ですけど、
うん、
なんか脳の可能性をもっと知りたい。
なんか言いません、 5% ぐらいしか使ってない
ねえねえねえねえ言うじゃん、
言いますよね。
で一応さ、だってさ一応さ、
それもだいぶ古い情報っ
すね。え、嘘、本当ですか？本当ですか？
そんなことはないですよ。
え、そうなんですか？
そうなんだ。
そのレベル北斗の拳ぐらい昔の話です。
そうなの？
え、そうなんですか？
そんなことないですよ。
そうなんだ。
100% と言わないですけど、普通に 70-80% ぐらいはちゃんと使ってます。
あ、使ってるんですか、うん、人類はまだまだこんなもんじゃないと思ってたんですけど、そうなんですね。もう 70-80% 使ってるんです。
そうですね。ここなんならだんぶ退化していってるはずですよ。
退化してたの、
だって外側の外付けの装備にだいぶ頼りつつあるじゃないですか。
そうだね、
AI が考えてくれたり、
うん
うん、AI も
記憶もしなくていいですしね、
うん、
衝撃。
だから前回、そのジャンクとビーガンの時に、あっちゃんがビーガン食にした時に感覚が研ぎ澄まされてっていう。
うんうんうん、
だから本来は、そっちの方が脳みそ使ってると思うんですよ。
うんうんうん。
その、喋ったり考えたりするだけが脳の仕事じゃないから、
うん、
いわゆる五感プラスアルファみたいな感覚値は全部脳の一旦入ってきて、
うん、
処理されるはずなんで、
うん、
それを使わ、要は使わない部分は全部衰えていくっていうのは、これはもう間違いないので、
うん、
その感覚を使わず、外付けのものに非常に頼りつつある中で、やっぱそこは脳自体はもう衰退していく一歩かなっていう。
脳トレ、だから脳トレ必要って言うよね。脳をなん
そうですね。
意識的に使った方がいいよってね。すごい疑問な思うのがさ、こう、ほら、自分は右脳寄りだみたいなさ、その、ひらめき重視だとかもあるけどさ、ちゃんとさ、左脳もあるわけじゃん、
うん、
私は全部が右脳ですってことはないわけでしょ、
うん、
絶対にないわけでしょ。ってことはさ、たとえ苦手だとしてもさ、その左脳的な役割にさ、その分析とかさ、時間の感覚とか言語のこととか、なんか論理的思考みたいなさ、一応能力的にもさ、ちゃんと持ってるわけでしょ。
持ってます
ね。苦手なだけで。
得意、不得意はあると思います。
うん。
それは生かそうと思えば生かせんのかな。
どういうことですか？
トレーニングで生かせんのかな、苦手でも。
いやー、限界があるんじゃないですかね。
それはもう元々持って生まれた要領で決まってるんですかね、その得意、うん、苦手って。
決まってると思いますよ。だからできないことはできないと思います。
なるほど。
うん。
苦手なことも多分そんな伸ばせないんじゃないかなって思います。
脳の回路みたいのが、なんかその人の標準があるんだろうね、きっとね、
うん、なんか人によって使う場所違いますし、その同じことしてたとしても、なんかその体の筋肉の使い方もそうなんですよ、
うんうん、
歩くっていう動作一つにしたってみんな同じ筋肉使ってるわけじゃないので。
そうだね、うん、
歩き方みんな違うっていうのは、うん、やっぱ使ってる筋肉、まあ、骨格の違いもありますけど、
うん、
使う筋肉が違うってことはやっぱ使ってる脳の部分も変わってくるので、
うん、
全く人と一緒っていうのはありえないです。
うん、
なるほど。
苦手な部分は訓練しても伸びない可能性はあります
。逆に得意は伸びるのかな。
得意はだから伸びるんじゃ、伸びやすいと。
伸びやすい。
だから今の教育はどっちかっていうと、そっちに来てますよね。褒めて伸ばすじゃないですか。だから昔は強制して苦手なところをなくせっていう教育方針だったじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあ、それじゃなくなってきたっていうのは割と合っているような気はしますけど、
うんうんうん、
やっぱなんかその人のやっぱその素質みたいなのがやっぱあるんだね、なんか、
うん、
あの 種族的な。
そうですね。だから同じ鳥類だからペンギンとかダチョウに飛べって言ったって飛べないじゃないですか、
うんうん、
確かに、
うん、
そういう骨格をしていない。
うん、
確かに。
そういうことか。
うん、
まあ、でも、得意ではあるものも、でも、それでも、あの、右脳だけを使ってるってわけじゃないんだよね。そうね。
そうですね。右だけでは、多分、成り立たないと
思います。なるほどね。皆さんここにいる人、右脳寄りだと思うんですけど、みんな計算って得意なんですか？
計算。
うん、計算。
数字的な計算ですか？
そうそうそう、数字的な計算。
ああ。
うん。
単純な計算は得意です。
あ、本当暗算とかできるの？
まあちょっとそれは年齢的に厳しくなってきましたね。昔得意でしたけどね。
へ
え、そうなんだ。ええ、あみちゃんは？
私は完全に文系なので、うん、計算系はそこまで得意じゃないですね。
私もだな、計算系は。
うん、
ね、いや、なんか普通にあの不思議に思ったの。そのみんなが右、大体右寄りだけど、その左の能力どれくらいなんだろうと思って、その割合的に。
あ、だから算数得意ですけど、僕数学苦手ですよ。
どういうこと、算数得意で数学苦手って。
だから右側ってこと。論理的な数学になるともう分かんないです。
私ね、その算数計算苦手だけど図形の問題だけは解けるの。算数なんか図形の問題だけは算数と思ったことがなくて、なぜか図形は解けるみたいな。
でも勉強教えてても結構分かれますね。計算系が得意な子は図形苦手で、うん、図形系得意な子は計算系苦手って分かれたんです、結構。言われてみれば。
だから図形は算数じゃないと思ってた。図形だけはできるからさ。不思議だった。逆になんでできないんだろうと思ってた。
図形っていうのは角度求めたりとか面積求めたりとか、そういう話
ですね。体積求めたりとか、移動させてみたりとか、図を。
そう、そういうの。
うーん、
やっぱだから算数の中でも、算数とか数学でも右脳寄りと左脳寄りがあるんだね。
確かにあるかもですね。
うん、あると思いますね。
結構空間とか把握できるかどうかみたいなところもありますもんね、図形問題への。展開されてる図見て、これが組み立てた図が想像できるかどうかみたいな。確かに。
知能テスト系にありますよね、よく。
なるほどね。あと気になったのが、皆さん運動能力ってどうなんですか？運動と音感聞いてみたい。なんか右脳系ってさ、運動能力と音感能力なんか高めの人多そうじゃん。
運動能力僕あんま高くないですね。
悪
くの普通です、いた。
音楽は？
音楽は 何の力ですか？ドレミファソを当てる力？
音感？
音感？
絶対音感みたいな感覚ですか？
ああ難しいね、それもね、いろんなのがあるね、そう言われるとね。
なんか量は聞いてきたので、
うん、
なんだろう、その経験則から情報量を取得する能力は高い。
なるほど。
なんか不なんとなく聞いてるとわかんないですけど、
うんうん、
そのどんな楽器がどうなってるかみたいな。
すごい。
構造？楽器の？楽器の構造ってこと？
いや、まあ構造っていうか、その音の種類っていうか。
コアバイオリンでピアノでみたいな。
そうそうそう、そういうこと。
すごい。すごいですね。
あとなんかその曲の構成みたいなのもある程度ジャンルで決まってくるというか。
すごい。
今しゃべってるこれはなんか左的な能力のような気もするな、そうか。
確かに。私ジャンさんと真逆です。
どういうこと？
音楽センスゼロで、わからないんですよね、音がいつも取れない。
へえ、そうなんだ。
はい、なんかこうだよ、ここだよって言われても、半音下がったり上がったりします。
へえ、そうなんだ。
音痴ってこと？
はい、音痴です。
へえ、面白いな。なんかみんななんかそれぞれ右脳よりでもやっぱいろいろ違うんだね。私音感めちゃくちゃあるの。
へえ。
大体
小さい頃に習い事してますでした？
小さい頃、ピアノはやってたけど好きじゃなかったけど。
そこは一緒ですよ、僕もピアノ うん、
私もピアノしてました。
破綻したね、もうこの率。
6年間やってました。
いつからですか？
幼稚園の 4,5 歳から小6までやってました。
それはでも長いよ。私だって2年ぐらいしかやってなかったもん。
じゃあセンスですね、ちょっと。
絶対音階は3歳までって言いません？ あれ6歳だっけ、どっちだっけな。
私でもね、そのね、その音とか音を合わせたりとか、なんかこの音はこの音だねみたいなのすごい得意なんだよね。
じゃあお二人はハモりに行けますか？誰かが歌ってるのにいい感じにハモることできます？
できない。
できない、釣られた。
それはそう、そうか、うん、違う能力なんですね、うん、それは。
釣られやすいかも、
うん、
でもこの音が合うなみたいな感覚は、その釣られない前提だったらハモらせられますか？
なんか構造的に曲作ったりとか、そういう状況下だったらできる。
すごい。
歌いながらはちょっと無理かな。
私できる。
すごい。でもお二人ともその音で分かるってことですもんね。この音とこの音が心地いい音みたいな。
分かる。
外れてるのは分かる。
それがすごいです。そこで今違います。違いますって分かりました。私分かんないです、そこが。
音外れてるっていう感覚じゃ、わかんないんだ。
わかんないです。自分的にはいい感じにハモってるんですけど、全然不協和音でしかないって言われます。
じゃあ自分がその音出すパターンじゃなくて、なんかコンサートとかそういう外側の音聞いたときに、
うんうん、
なんか音外れてるなみたいな。
わかんないです。全然わかんないです。
幸せだ。
幸せですね。気になってしょうがないです。
気になってしょうがないです、私も。
不快な音みたいな。
ダメダメダメ。
すごい。不快な音とかあるんですね。
うん。泡なんかもう、あーっと音。
すごいですね。
でも逆に本当それは幸せだなって今思ったよ。幸せなことだと思った。
そんな日常的に感じます？その音の不快って。
あるよ、結構。
うん、
ある。
あ
るある。
わあ、多分全然違う世界を生きてそうですね。面白い。
なんかこれ宇野とさんのすごい飛び越えてんね。
すごい。
五感の感覚値はちょっと敏感かなと思う、全体。うん、匂いも結構気にするし、
うん、
気になる。するというか気になる。あんまり言いたくないですけど、なんかその多分。その人の匂いで何食べてるかはなんとなくわかります。
うん、すごい、
やっぱ肉食寄りの人はそういう匂いします。
そうだね。わかる、
すごい。
いや野菜多めの人の方が匂いいいですね。
なんかそれって香水とかそのじゃなくて大衆ってことですよね、
多分大衆レベルだと。
いやこれ敏感すぎるのも大変だ。
なんか気になるのめんどくさいなと思うんですよ、時々。
それが敏感だからって右脳なのかっていうのも違うしさ、なんかすごくなんか結局本当右脳なのか左脳なのかの飛び越えた話だよね。なんか、
まあ、初っ端に入ってくるのはいわゆる右脳的なところだと思うんで、そっからあと分析するのは左的なところなんです。入ってきたところで分析できなかったら、なんか自分のインプットとかアウトプットはあんまりうまくできないかなと思って。まあ、両方大事ですよね、それなんて。
それで言うとさ、そのインプットとかはもう全部だから右脳でしていくんだけど、逆にその脳に入った中のその中の情報処理能力が欠けてるから、アウトプットがすごく苦手かもって思ってきた。アウトプットもだからそのなんていうのかな、文字とかそういうのに限定されるとすごい難しいみたいな。なんかアウトプットも右脳のサイドのアウトプットだったら得意みたいな。
体を動かすみたいな。
体を動かす、絵で表したりとか、うんうんうん、なんかその音で出したりとか、なんか表現で出すとかあったらできるんだけど、
うんうん、
その情報処理をしたものを出すっていうのが苦手っていう。
あ、
だからそれでもなんかどこ使ってるかとか、なんか何よりかとかよくなんか分かってくるなと思って。
確かに、
うん、おもろいね、
まあ、面白いですね。
運動は完全に反対側制御してますけどね。
どういうこと？反対側って
何？右側で左側制御して、左側で右制御して、
どういうこと？どういうこと？
これはもう
それって一体だからどういうこと？
運動と作動は分かれてると、運動制御に関して。
なるほど。
体の構造がそうなってる
ん
です。
右が使ったとき、左の使っててってことでしょ？
そうそうそう。
だね。
うん。ああ、そういうこと。
あれ、こんな中で左利きの人います？みんな右利き？
右です。
はい、ああ、そうなの。なんか左利きの人はだから右脳の方が活発だってよく言うよね。
うん、そうですよね。
ああ。
まあそれは当たり前なんですけどね。うんうんうん、反対側使ってる。
うんうんうん。
なるほどなるほど。面白いな。
面白いですね。
うん。音の感覚が違うのすごい面白かった。
こんなに違うなんて。
ね。
はい。びっくりしました、私。
ね。
日常的に不快があるんだっていうところが衝撃的です。音によって。
なんか、右脳っていうところで一致してるけど、右脳でもだいぶ違うなってところが分かったのが、すごい面白い。
うん、
うん。
なんか個人差出ますよね、そこは。
うん。
ね。左脳の部分もやっぱあるんだなって思ったね、
うん、
そう、こういうとこでは左脳使ってるなみたいなね、うん、今話してみた中で実際じゃあ右脳何割で左脳何割だなみたいなのあります？自分の
今の 10段階ですか？
そう、10段階で何パーずつだなっていう、なんかそんなことうまくこうやって分かれられないと思うけど、
右7左3ぐらいですかね。
ああ私も右6左4ぐらいですね。
ほんと私右8左2ぐらいだな。ねえ、いやー面白いな。なるほどね。逆になんかこの能力が自分にあったらいいのにっていう憧れの左のあのところありますか？左脳。自分にここがプラスされたらいいのにみたいな。私言語能力。はい。OK です。
そろそろ次回です。
はい。じゃあ次回のテーマ、あみちゃん何ですか？
はい。次回はうどんとそばです。だいぶ話が。
何の脈絡もなくて。
はい。じゃあ OK です。じゃあ次回、うどんとそば。
はい。
はい。